さあ始まったよ鳥さん。
はい、もう2月も数やな。
まあ、2月も数やでしょ。早いもんやね。
うん、
まあまあまあまあなかなかね。
はいはい。
で歩くこともなく。
あ、ないんですかあなた今でもね、やっぱりね。
まあたまにしか行けんけどね。
たまに行くんや。
たまに行くんや。たまにまあちょっと。
どこ行ってんのや。
いやもう近くの居酒屋とか、
ね。近く。あ、まあまあね。
うん、
まあまあ、まあ店は開いてるからね。
うん、高いとこかとっさんとこかね、まあ、そんなようなもんですわ。
はいはい、
ね、対策しっかりされてるお店だった
ね。ふーちゃんがえらいもうね、お腹が出てきて。
そうなんですよ、
うん、もうしんどそうやで、見るからにも。
なんかこうね、こう貫禄が出てきて
そう、あと4月、3月4月と超えて5月に出産予定なのに、もう伸びるかはないっていうぐらい、もうパンパンで。
川口さんもご無沙汰ですから。
ああ、どうも。
ふーちゃん見てどうですか。
いやーね、明らかにふっくらされたかな。
もうやださっきも久々に和歌山放送の方あったんですけれども、うん、一瞬誰か分からなかったって言われて、
う
ん、もうなんか
そうやな、一時言わせてな、あのダイエットしてからな、子供生まれてな、
だいぶ絞ってたもんな、
ゆるキャラに
近づいてって。その時以来川口さんお手ないんですね。
そうですね。あ、じゃあ前回の6月以来
ですかね。
え、うんうん、そうか
かな、なんかもっと会えてる気がしますが、お久しぶりなのかも。
何ヶ月、
今も8ヶ月ですね。あ、5月に生まれるので、
もう男の子って分かってるっちゅうでね。
あ、そうですそうです。
あ、やっぱりこう、なんかミニ中橋くんが見えんの
そう、ミニミニ中橋くんが
ピッピコンと出てんのや。
そうです、エコーでね、今しっかり見れるので、うん、まあ、先生が、あ、男の子のシンボルがあったねって言って、うん、これだよって見せてくれて、でまた写真に撮って、それ最後に渡してくれるんですよ。
やっぱり今でもそこでこう区別すんねんな。
そこ以外、赤ちゃんの時ってね、
うん、いやいや、今の科学やったらね、医学やったら、そのもっと違うところで判別するのかなと思う。
今も昔もやっぱり中橋くんがポイント、
うん、中橋くん
か初めてその単語使いましたが、
あ、やっぱり女の子でしたってことはないんやな。
あ、
いや、なんかでね、もう、
ね、
手かなんかが、
うんうんうん、
指かなんかが そこに来てて、でなんかそんな聞いたことあるよ。
どんだけ長い指なんですか、ね、
なんかそれで見間違うたとか。
ああ、それはあるかもな、うん、
とか、なんか手で隠れてたとか、うんうんうん、隠れてる場合もあんねんな。
隠れてる場合は分かりますけどね、
ギリギリ
隠れてる時は多分あるだろうと思うんですけど、
はいはいはい、
だから女の子って言われてて、あ、実は男の子でしたよっていうのはありえるかなと思うけど、う
ん、男の子って言われたのに男の、あ、女の子っていうのが不思議な、
まあ、まあちょっとありえへんのちゃうのというのは思いますけど ね
でも最近生まれたね、白浜のパンダも男の子って言われて生まれてきたら、
パンダもそうやったな、
生まれてきてからも男の子って言われてたのに、うん、途中で、あ、ごめんなさい、女の子でしたっていう微笑ましいエピソードがあったんですよ。
パンダは分かりにくいんやて。
パンダ
は
分かりにくい、
ね、中橋くんが
確定すんのか、だいぶしばらくしてから、ね、
そうなんや、うんうん、
おいやんでもあるやん、
あるある、
風呂入ったらおいやあるんかないか分からんような、
ついてない分からん、
ほんとに
もう奥へ、もう引っ込んでもで、
奥へ引っ込んでもでな、
引っ込んでもで、どないなってんのよで、
あるで、
隠れて、
おいやんでも
冬場は特にですか、
冬場は特によ、いや、おいやん、それどうやっちゅうの、あるで、
うん、茂みだけがあるな、いやいやいやいや、
ね、今の時期一番困ってるのが、私最近あのスイカが食べたくて、
スイカ、
もうなんか今回長いつわりといいますか、なんか無性にもうスイカしか考えられなくって、
あ、
スイカ売ってないじゃないですか、
なんやろ、そういうのはあんのかな、結構
急にね、酸っぱいもん食べたいとかね、
酸っぱいもんは
切りません、
うん、え、スイカ、川口さんの周りには冬場もスイカ売ってるんですか。
いや、なんかほらハウス栽培とかでさ、ありそうじゃないですか。夏でもみかんがあるんですよ。
それお金を出せば、
ね、百貨店のちょっとまあ特別なコーナーいて、
そうそう、ね、
だ絶対楽天とかで検索したら出てきそうな気がするんです
よ。
真冬のスイカ
ねえ、
普段スイカの匂いがいい、
わかんないですよ、こうなんかみずみずしい甘いものが食べたくて、もうスイカのことしか考えられなくて
夏に産んだらよかったな。
そう、第1子の時はパイナップルが食べたかったので、まあ缶詰とかあって、
まだいける
わな、
スイカは缶詰ないな、
今回スイカなんですよ、
うん、 ぜひこれ聞いてるね、もしスイカ聞いてる農家さんだった
ら送られてきたらどうすんの、
ね、
スイカ農家の人ね、
うん、
お前とこのあるぞ言って
あの2級費でいいんで、ね、あのジュースで出すやつでいいんで
ジュース、スイカジュースもなかなかない
潰れてていいんで、
うん、南の方いたらもうハウスで作ってるかわからんで、
うん、なあ、うん、あそう、そんなんあんねんな。
でもともとスイカ好きですか。
あ、まあもともとも好きですね。
好きです。
でもこんな、
じゃあ、あの結構食べ方こだわりません、
はい、
こだわります。
あ、スイカですか、うん、あスイカは
ちゃんと白いとこまで食べてます。
食べます。スプーンで、カレースプーンでぐわーぐわーと。
甘いな、
は
い、
甘い。え、甘いんですか。
甘いです。僕はあの包丁で緑のところを薄くそぎ取って、
ほうほうほう、
白いところもカリカリ言わしながら食います
。なんと
僕が食べたスイカの後にはあの緑の皮の薄いとこしか残らない。
それはすごい。
リンゴの皮むくみたいにスイカの皮だけを、
そうそうそうそう、
表面だけを剥い
て。それはなんかこう老いたちがそうさせたあるんですか。
なんかね、あのその白い部分に非常に栄養があるとか言って、
あえてほんなそこ
美容にもいいらしいよ、あの白いところ。
果物ってね、皮にこそ栄養があるって言いますもんね。
そうそうそう。
ほんで味がないじゃないですか、あの辺で。
味は
キュウリみたいなもんやろ。
はないけど、まあそうだね、キュウリ、キュウリっていうかね、あのウリ、
ウリ、う
ん、ウリですよ、ウリ、うん、ほんまにウリですよ。まあ、うん、ウリ、ウリからやもんね、あれ、うん、けどね、慣れたら
食べられる。
それはそれでうまいですよ。赤いとこ赤いとこでガーって食うといて、うん、最後に白いとこをガリガリガリガリと食うと。
いや、その逆やったらまだ分かるけど、甘いとこ食べた後にそこでしょ。
それしかしようがない。先に白いとこ食えないじゃないですか。
そうかそうか。うん、そこまでこだわって白を食べる人って聞いたことない。
それをなんかにね、あのなんか漬物にするとか。
しかもね、うん、薄く切ってね、あの種をこうちょんちょんとこう出しちゃうのよ。
うん、
あ、はいはい。スイカを、
あの普通にイメージするスイカの形に切るんじゃなくて。もっとなんか スライスするみたいなイメージなんですよ、
はあはあ、う
ん、
食パンの12枚切りぐらいの、う
ん、だからあの白いところも薄い
わ。薄いや、あ、はい、あ、薄い、
うん、だから割とその白いところ残すパターンもあるけども、一緒に食ってしまうというパターンもある。
あ、もう、うん、
スイカの世界は奥が深いですよ。
め口がもう本当にスイカになっちゃったもん。そんな冬場にスイカの話から始まる番組って
ね、いやーでもね、ほんまにあるやん。今ちょっとネットで見てるけど、
スイカ探してくれてるんですか。
楽天見てますけど。高知さん、ルナピエ、ルナピエール、ルナピエ、う
ん、そんないいものじゃなくていいんですけどね。
ルナピエなスイカでも高いわ、3780円もするわ。
なんかスイカのジュースかなんかないか。
ありますかね。
あるでしょ、う
ん、ジュース。
なんかスイカ柄のジュース見たことあるぞ。
かじりつきたいです。
ジュースは嫌でしょ。
そう、
あ、かじりたい
か、かじりとか、あのカレースプーンでガサガサと。
あ、半分に切って、なんならもう半分丸ごとね。
あ、いいですね。独り占めセブンとかをね、
こうスイカみたいな、なんかかぼちゃとかやった
かぼちゃ
すぐ
ね、何か代わりになるものがもしあれば。
メロンではわかんない。
メロンではわかんない、うん、
メロンじゃないんです
よ。メロンじゃない
んですよ。
スイカね、美味しいですよ ね、
ね、うん、このつわり特有のもうそのものしか考えられないっていうね。
そうね、なん
で
な。
そうなんですよ、執着しちゃうんですよね。すいません、オープニングからスイカの話で。
みんなであのカンパして、うん、スイカちゃんにスイカをプレゼントしましょう。
楽天に売ってるそうです、
はい、それは食欲だけにそうなんの。
そう、こだわりですか。
こだわり、
まあ食が多いんじゃないですかね。人それぞれかと思いますが、何を期待されての質問。違う欲
に出ることもあんねんな。
何を期待されての質問なんださあ、オープニングからスイカトークでね、失礼いたしました。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。それでは行きましょう。レッツ
アリナリアンプラス。
忍のめなび この番組は大浦建設工業株式会社、うなぎ屋川水の川口水産、リサイクルの古勝、うなぎ穴子加工の椎葉水産、ご宴会ご宿泊の立花屋、紀州梅うどんの鳴門、医療法人明美会有田南病院の提供でお送りします。一途に守る。大浦建設工業株式会社は昭和45年の創業以来、安全安心施工をモットーに鉄道工事や土木工事などを通じ地域社会に貢献しています。質の高い技術とサービスを提供する有田川町大浦建設工業株式会社です。
スタミナ補給にはうなぎや川水のうなぎ、ネットのうなぎや川水でおなじみ川口水産は、日本各地の産地からうなぎを仕入れ、焼きたての美味しさをそのまま全国へお届け。有田市宮原町の川口水産本社工場でもお求めいただけます。
リサイクルで資源を大切に、鉄、アルミ、銅くずの高値買取、産業廃棄物の適正な中間処理、収集運搬ならフルカツ、粗大ごみ引き取りや農業用パイプの販売もしています。湯浅町本社と吉備工場、リサイクル推進カンパニーフルカツです。
皆さんこんばんは、岩崎ふき子です。
有田のおいやん、山本で
服部のおいやんです。
そして今月はうなぎや川水でおなじみ川口水産株式会社代表取締役の川口康文さんにお越しいただいております。改めましてこんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
そのスイカにこだわるんだったらうなぎにこだわったらどう？
あ、いいですね。そう、あっさりしたものも食べたいし、こうしっかりスタミナのつくものも食べたいんですよ。もう両極端で
無理やり持ってった感があるな。
ちょうどね、うなぎにもしそんだけ執着あんのだったら、ちょうど社長さんおるから
ねえ、このコロナ禍でね、お家でのご飯も増えますし、うん、うなぎ食べたいですよね、おいやんたちもね。
もうやっぱりね、スタミナつけなあかんしね、まあ、免疫力を高めないか。
そうです、免疫力高めなくちゃ。
売れ行きはいかがなんですか、はい、コロナ禍でのうなぎというのは。
うなぎは売れ行きはいいですよ。
あのふるさと納税がすごい、まあ、有田市がすごい額になってて、
う
なぎが1位っていうのを聞いたんですけど。
そうです ね、はい、うん、
やっぱそんだけ人気あんねんね。
うなぎはね、もともとふるさと納税でベスト3に入ってるんですよ。牛肉、うなぎ、米、これがふるさとの全国的にベスト3なんですよ。
有田市のことやから みかんやと思ったんやけども、
みかんもすごいですよ。みかんもすごいけども、あの季節もんっていうのもあるし、うん、それからふるさと納税に出してるのが、あのかなりグレードの高いものにこう絞ってるので、そんな多くないんですよ、
はいはいはい、
だから早もん勝ち的なところがあって、うん、もうこのグレードのやつはもうこれだけって言ったらもう一瞬で終わっちゃうとか。
いいなって思うのが、私はまあちょっとどことは言いませんが、ふるさと納税をしているところがあって、でも遠く離れた馬車なのに、あの街中とかテレビでね、そこの地名を聞くと、あっ、ってなんかすごい親近感が湧くんですよね。
気になるんやな。
そうそうそう、うん、1年に何回か、まあ、お肉をそこの市から送ってもらっているとそこの市の名前を聞くと、あ、なんか近い感じがするとか、この前初めましての方がそこの市の出身の方で、なんか初めましてなのに、うん、なんかあ、いつもお世話になってますみたいな気分になって、
美味しいお肉ありがとうございますみたいな。
そうです、そうです。
それなんかそこには縁かなんかあって
そう
やることになったの
、まあ、夫がいろいろそういうの調べるのが得意で、うん、まあ、お得なところをね、まあ、
とにかく肉欲しい
ってことですね。そうです
、肉食や、は
い、肉食やから、ま
あ、1年に何回も5キロの豚肉が送られてくるっていうのが、う
ん、5キロ
1回に5キロなんで、もう冷凍庫をね、
どうするんですか5キロ
でも500グラムが10パックなんで、まあ
入る冷凍庫、別に冷凍庫から
その夫の需要競争をどう抑えてんの
豚肉食うとけ
それ5キロもあったら普通ってどれぐらいで消費するんですか。
でも1ヶ月、
1ヶ月に5キロ
1ヶ月、鶏とかも組 あの入れながらですよ、うん、鶏肉とか
入れながらもその5キロの豚肉は1ヶ月後にはなくなってる。
もう10パックですからね。
そら、かんさん、あの男なら食うわ。
ガッツ3日ででも3日で500グラムですよ、う
ん、あの男なら食うよ、うん
まあ、そんなわけでね、きっと有田にふるさと納税されてる方は、うん、きっと別のところでもね、有田って聞くと、
うん、ありだ、ね、あのこのまあやっぱコロナ禍で増えてるらしいんやけど、ふるさと納税が、うん、やっぱりこう、うん、テイクアウト感覚っていうのはちょっとあるんちゃいますか。
あるでしょうね、うん
うん、みんながその家が、まあ、まあネット通販も増えてると思うんやけども、うん、こう家からこう購入するという感覚がね、増えて、ほんでふるさと納税も必然的にね、
なるほど、
増えてるんちゃうかな、
うん、もうやっぱりおのあれですよ、家でご飯を食べる回数がみんな圧倒的に多くなってるんで、はい、あの使えるものは全部使おうっていう、ね、はいはい、ね、うん、そういうことで、
で 外で外食があんまり減ったんで、その分家でちょっと贅沢なもん、うん、ワンランク上のもん食べようかなって、うん、うんうん、それがやっぱりうなぎが売れてるっていうのもやっぱあるんじゃないですかね。
まあそれもあると思います、もちろん。
肉とね、う
な
ぎはやっぱりね、
はい、川口さんでも全然体型変わりないですね。
はい、変わらないです。
家飲みで結構僕らの友達みんな体重増えてますけどね。
はい、はい、もうでも夏に比べたら冬はあの毎年増えるんですよ、うん、今も今おそらく年間通したら今がマックスぐらいの時期ぐらいですかね。寒いとね、動きたくないんですよ。こう外、少なくとも外を走ったりするのもう嫌になってくるからもう走らないっていうのもあるし。
あ、そうなんですね、うん、
でここ2年間ぐらいもうずっとあの座骨神経痛がひどくて、
うん、
もう全然走れなかったんで。
自転車は、
自転車はなんかね、やっぱりね、自転車いまいちこうなんか乗るのが大変みたいな、ちょっとこのよいしょって乗ろうかなっていう気持ちになんかいまいちならないってい
うそういくら感じに思ってたのに案外あれですね、冬場はそんなにこう、
まあでもそれがまあ結局あろうがなかろうが、あの毎日体重測りながらタニタの体組成計に毎朝乗って、このスマホと連動でこうピッてこう動くんですけど、あ、それで昨日やる、あ、ちょっと今日はあの大なってるなと思ったら、もうその次の日ぐらいまでにもう元に戻すっていうふうにするので、割とあの太らないとは思います。
食事制限、
食事制限したり、今日はまたジム行って、
あ、ジムはな、
うん、のあれしようとか、あの、まあ、週一は酒抜こうとかさ、
毎日体重をとりあえず測るっていうことが大事な感じですね。そうそうそう、あ
の僕らもね、こう目標がないからもう痩せる理由がないんですよ。なんか人前出ることがないんでね、
うん、
でマスクも取ることないんで、
はいはい、
まあ、それなんか顔を別に太っててももうええわみたいな、
うん、
ことになってで、うん、その目標がないんで、あの全然もう気にせんへんようになってきて、
はいはい
はいはい、それはやっぱ目標があるんですか。
目標はそうですね、やっぱりあの僕の場合はあの今レースないですけど、マラソンを、
うん、
マラソン走りたいって、マラソンちゃんとあの自分の自己ベストを今でも更新したいと思ってますから、
うん、
すごい、だからランナーとしては太るわけにはいかんなと。
あ、やっぱりそこですか。
そうですね、いろいろあると思うんですけどね、うん、まあ、女性の場合やったら自分の美容保つためにとか、
うんうん、
より美しくあるためにとかね、
いろんな目標があると思いますけど、あんまりこう服を買うこともあんまりないやろしみたいな ね、
そうですね、
うん、
なんか体重測るのも、あ、絶対今日痩せてるなって日しか測らないですね昨日の夜ちょっと軽かったとか、あ、うん、軽く済ませた、
うん、
で太ってそうな日は全然測んないんで、その毎日測るっていうのが本当
もうそれも、あのできるだけ正確に測りたいんで、朝起きてすぐおしっこだけやって、マッパで測ると、
そう
決めて、それも決めてるんです
よ。抜くの3枚でしょ。
ボクサーみたいですね。
うん、まあ、な、今日は何、
まあ、その後あのシャワー浴びますから、
うん、あ、まあね、浴室のとこに手前で
測って、そうそうそう、そこに置いてるんで、
うん、
でスマホで起動してそのままもう
全記録がスマホの中に残っていってグラフになっていくんで、
おー、うん、すげえ。
はい、まあ、体組成計はあれですよ、ずっと分かります、過去何年って遡れます。
うわ、
そうか、やっぱりいつかまたマラソン大会があったらの時にこと考えてね、体重をキープしとかんがあったらっていうのはやっぱりね、うん、
それもあるし、その鏡に覗いた時に、うん、自分腹出てて、やっていうのは嫌やし。
あ、嫌なんですか。
嫌ですね。
もう全然嫌じゃないですよ。
嫌じゃないですか。
全然嫌じゃないですよ。
もう、服部のイヤン、いつ体重測りました、最近。
結構3日に1回ぐらい測るの。
測ってるんですね。
全然測ってるじゃないですか。
変われへんけど、
そこは測るんですね。
で鏡見て、あ、お嫌になったな、ええ腹になったな、でまあまあこれはこれでいいわ、で
肯定しちゃうんですね、うん、
いやでもお嫌的にはね、うん、服部さんぐらいの方がはあの迫力あって貫禄あってええで。
いやでもやっぱりこう、まあ、もうそのライブとかないんでね、うん、歌うこともないんで、やっぱりステージの上に乗るとなるとね、やっぱりね、うん、ちょっとっお客さんの手前ね、えちょっとあの絞っとかんと失礼かなっていうのはあるんですけどね。
あ、
それがないんで今、
はいはいはい、
まあ、その理由にしてるんですけども、うんうん、
でもどっちかというとコロナ太りですか。
もうっきりそうです。でもう痩せる理由もなくここまで来てるって感じですね。
なるほどね。
だからやっぱり普段から走る癖がついてる人っていうのはやっぱりこういう時はやっぱり強いですよね。
でもね、最近ね、ジムでもね、ジムであのトレミの上で走るときもマスク着用義務ですから、マスクしながら走らなあかんのよ。あれはちょっとね、辛いですね。まあそれ用にあの息のしやすいマスクもいろいろこうやってたら発見するんですけどね、あ、これは息しやすいからこれにしようと、ジムラン用のマスクとかね、
あるんですね。
あるんですよ。いろんなマスクありません、今もう、
ね
ね、すごいですよね、うん、まあ、使い捨てのマスクが一番皆さん多いけど、多いし、最終的にあれにたどり着くっていう人もやっぱりいるんですよね。いろんなマスクもね、もう布のマスクとかね、うん、シルクのマスクとかね、あの綿のマスクとか、あの水着素材のマスクとか、いろいろ買ったけど、どれがいいかな。やっぱり残るのはちょっとごく一部なんですよね。
お
サイズ感とかね、
あ、
耳痛いとかありますやん、あるし、もうちょっと大きく作ってほしいなとか思ってて、ピタッときた、あ、これはぴったりきたと、このマスクは大事に置いとこうみたいな。またぴったりこんかったやつはもうだんだんこうあのこう溜まっていくんよ。
川口さんとこのオリジナルマスクないんですか。
ないですよ。
うなぎがニョロニョロ泳いでるようなこう、
ね、いや
イラストで、
いやいやいや。うな重 のなんか写真かなんか貼っときましょうか。
確かにいろんな企業さんからねオリジナルマスク出たらまたそれも楽しいですよね。このコロナを楽しめますよね、うん、畳素材とかどうですか、う
ん、畳素材、
いぐさの香りがする、
いぐさの香りね。
創業34年、椎葉水産は昔ながらの焼き方と味付けにこだわっています。厳選したうなぎを炭火で焼き上げたかば焼きは絶品。池うなぎや焼きアナゴ、煮アナゴも取り扱っています。元気に働ける従業員さんも募集中。有田川町住み椎葉水産です。
創業明治36年、有田川を望む老舗旅館橘屋、ご宿泊に、挙式披露宴に、ご宴会に、自慢の季節の魚料理をお楽しみください。お土産には名物おっぱ寿司をどうぞ。有田市宮原町橘屋。
各種メディアで大絶賛、ナルトの紀州梅うどん。南高梅を練り込んだ麺は可愛いピンクでほんのり梅の香り。冬は暖かく、夏はさっぱりと冷やしで。紀州梅うどんはネットでも販売中。
お腹がナルト、ナルトのうどん、うまい。
内科、眼科、皮膚科、泌尿器科、消化器内科、リハビリテーション科を持ち、血液透析も行う有田南病院は、地域医療の担い手として日々努力を続けています。有田川町大島、医療法人明美会有田南病院、
まだ育休かなんかですか。
まあそんな、大きな休みはないですが、まあ、有田リアンプラスは、4月5月と2ヶ月お休みをいただこうかなっていうぐらいで、
ね、6月は大丈夫なの。
あ、まだ大丈夫です、はい。まあ ね、
せっかくやからゆっくり休んでくれ
そんななんで寂しいこと言うんですか。
その間にそのね、まあ、なん代役というんですか、
うん、代役ね、
あの浮気じゃないよ、あの代役ね、ふーちゃんの代わりです。
そうですね、それも楽しみですよね、
ね、
あれ先月はなんかリモートでもアシスタントできるからとか言ってたのに1ヶ月で心変わりしたそうですね。
本当に何があったんでしょう。ゆっくりしていただこうと思ってこの際ね、こんなことめったにないからね。
いやでもね、こう、うん、お仕事があることで、まあ、うん、頑張れるいい意味での緊張感を持って産後も乗り越えられるのかなと思って、うん、もうずっと休みってなるとどうしてももうね、うん、ボロボロになっちゃうので働かせてくださいよ、うんう
ん、まあ親らはこの際ね、なんかこうね、ちょっと浮気気分に
候補はいるんですか、浮気候補の
狙おうかなと、
ね、
いやどうですか川口さん、もし代わりの、ね、子ってどういうタイプの子がいいんですよ。
前回の時に僕の時に
角道さん、
角道さん、
うん、
そうです、ね、角道ちゃんな、
角道さんやったんよ、だからまあまた新しいアナウンサー入られてるんですか。
はい、2人、
2人、あ、じゃあその方でお願いします。
この子らはちょっと若いわ。
あ、若い、
だいぶ若い
じゃあお願いします
僕まだお会いしたことないかな、ないんかな、
会ってるとは
思うんだけど、ね、あ、ほんま、ね、まあ、はてさんはね、しょっちゅう来るから、うん、
だから若い子が、
若山の子ですか、
どっちも違います、
うん、あ、違うんだ、
若い子がいいのか、うんうん、ねえ、まあ熟女とあれ言うのもあれやけども喋られへん僕らそんな言ってたら、
まあ新人さんの研修代わりにね、
研修がでもそれはね、和歌山放送が OK してくれるんかなって思う
上の方がね、
上の方がね、
あんなとこ行かせたら、
あの上だけはやめとけと、
声抱いたらあかんど、
うん、ってことになるんちゃうかな、
わやわやくちゃにさやでまおる
わやくちゃ
まあまあそう考えたらちょっとね、なかなか難しい問題やな、代わりって言ってもな、
うん、楽しみですけどね、誰になるのか、
リモートで出るっていうアイデアもあったんですか。
でね、先月服部さん確か言ってくださってたはずなんですけどね、
まあまあまあ、まあ、そうもそうだけども、まあまあこの際ね、
まあね、
まあまあゆっくりしていただいて、
うんうん、新しい風をねプラスに吹き込んでいただけるような方がいればね、う
ん
う
ん、なるほど、服部さんも先月はしもたーと思ったんやな
言っちゃった
この機
会よあのね、中川さんもね1年ほどね、
あ、そうですね、
育休っていうか産休で取られたから、うんうん、そういうぐらいの尺で考えてたんやけどね、
ええ
、うん、入れ替わり立ち替わりみたいなね、うん、
まあ、でもね、環境が許されるのであれば、はい、あの仕事される方がいいでしょうね
張り合いあるしな、
うん、まあ、それはレッツだ、アレダリアンプラスは外せないでしょ、はい、
まあ、月に1回のね、私のお楽しみなので
創業34年、椎葉水産は昔ながらの焼き方と味付けにこだわっています。厳選したうなぎを炭火で焼き上げたかば焼きは絶品、池うなぎや焼きアナゴ、煮アナゴも取り扱っています。元気に働ける従業員さんも募集中、有田川町住椎葉水産です。
創業明治36年、有田川を望む老舗旅館橘屋、ご宿泊に挙式披露宴にご宴会に、自慢の季節の魚料理をお楽しみください。お土産には名物おっぱ寿司をどうぞ。有田市宮原町橘屋。
梅干し、あんぽ柿、梅うどんに梅スイーツなど、紀州グルメを全国へお届け。ネット通販サイト文子農園。和歌山特産の旬の野菜やフルーツも取り揃えています。ふみこ農園で検索。有田川町野田のふみこ農園本社でも販売しています。
有田南病院はグループホーム、高齢者賃貸住宅、居宅介護支援事業所、デイサービス、訪問看護、訪問介護センターなどを通じて新たな介護を創造しています。有田川町おしま医療法人明美会、有田南病院。
さあ、エンディングも近づいてまいりました。番組では皆さんからのご意見ご感想などお便りもお待ちしております。 メールはすべて小文字で、おいやん @wbs.co.jp、ファックスは 073-428-1414 番です。はがき封書は郵便番号 640-8577、 和歌山放送レッツアリダリアンプラス係までお寄せください。次回のアリダリアンプラスは3月28日にお送りします。毎月第1第2日曜日はレッツアリダリアンもぜひお聞きください、
ね、もう名前考えてるんですか？
あ、いくつか候補は、はい、5つぐらい。
それは悩むな。
やっぱり自分の剣を取るとかあるん、やっぱり。
あ、夫の感じか。剣士とか
そんなまた古い。
ねえ。
吹きよとか。
吹きよ。
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 大事められるでしょう。
モテんな。吹きよモテんな。
の息子やということ
でね。でももう今はそのキラキラネームみたいなもうないの。
あるんじゃないですか、その外国に行っても活躍できるようなね、うん、名前とか、
うん、そうね、日本語か外国語かどっちでも通じるような名前にしといたら割とね、う
ん
う
ん、スカイ君とか、
そうスカイ君な漢字がななかなかな、もう漢字通りに読めんっていうのがあるわな、
うんうん、あのそうあの煙突町のプペルに出てくる主人公の名前なんかもね、ほぼ世界で通用する名前ばっかりですからね。見ました？プペル。
プペルは映画ですか？見てないです。絵本は読みましたが、
煙突町のプペル、あれめっちゃ綺麗やで、俺も2回見たもん。
泣けてくるちゃった
の？泣きましたね。僕1回目は泣かなかったけど2回目の方が泣けたね。
ああそう、
うん、
1回見に行きたいよ。
いやものすごい綺麗ですよ。
あそう、
映像の綺麗さに驚く。
アニメで、そこまで。
アニメで、
はあすごいな。
でまあ題材にしてるのがね、まだあの親子の愛も描きつつ夢を追いかけることのこの何て言うの、難しさとか、あのその達成した時の喜びとかもそういうのも描きつつ、
あすごいな、
あれがね、あの芸人さん出身であそこまでやっててね、すごいなと思いながら、
吉本を辞めてね、
うん、辞めましたね。
今アニメがやっぱこう鬼滅の刃もそうやけども、アニメの方が見てやすいんかな、
うん、まあ、家族で楽しめます
ね。実物の人間が出てくるとなんかこう、まあ、近いとかソーシャルディスタンスとか気になったりするやん、なんか、
うんうんうん、
映像見てると、
ええ、
アニメの場合はそんなん気になれんから。
なるほど、
そういうのもあんのかわからんな。
でもそこまで説得力があればアニメでね、そこまでこうほろっとくるっていうかね、なめ、うん、泣けてしまうみたいな。
泣けますね。
うわ
泣けますね。あの鬼滅も泣けますよね。鬼滅も僕 見ましたけど。
あ、見に行ったんですね、
うん、映画好きなんで結構映画見に行きますよ、
うん、ああいう名前でいいんちゃうか、今その炭治郎みたいな、
あちょっと古風な
前逸とか
世界で通用しませんやん。
いやでもあれね、あれが流行ブームやから、
ある意味通用するかもしれない。
あのお前昭和のね、もう昭和、もっともっと明治の話か、あれな、うん、あ大正か、
巻背負ってますもんね、
うんうん、ああいう名前が今流行ってんちゃう
の。私古風な方がつけたい、何々のすけとか、
のすけ、出た、こうのすけみたいなやつだ。
ナオベーとか、
ナオベーでーですか、すごい、なんか息子呼ぶたびに服部さんの顔が思い浮かびそうで嫌だな。
すけな、
のすけ、
しのすけみたいな、
うん、しのすけみたいな、あ、いやそれかっこいいな、うん、
またこうね、また時代をこうまたあえてまたそれがなんか今風っていうか、
うんうん、
ね、古風なのがまたこうおしゃれやかも、
まあ、そうやって夫婦でああでもねこうでも言いながら名前をこう考えてる。
ね、一
つ。その5つって、ふーちゃんはそのうちのいくつ候補してる？
5つです。夫はもうちょっとゆっくり考えるみたいで、はい、まあ、お互い出し合って決めようって言ってるんですけど、はい、ね、人一人名前付けさせてもらえるなんてこんなねことないですから。
まあ、初めてのね子供に対してのね仕事やね、親としては、
うん、
仕事が名前付けから始まるもんね。
なかなかその5つも考えてそこの中から、ね、絞り込んでいくっていうなかなかな作業されてます
。そうですかね、まあ、周りにいなくて周りの人を連想しないような、 なんか周りにね同じような名前の人がいてたらちょっと連想しちゃうじゃないですか。だから被らない名前を。
あるなそれはな。
そうですそうです。
じゃあまた決まるのが楽しみですね、
はい、来月ぐらいには決まってますかね。だから
どこにもありえないような斬新な名前じゃあ、
ねね、考えたいです ね、 ね誰にも被らない、
はい、誰にも被らない、ね
ね、被らないの難しいですよ、はい、
人間につける名前じゃないような
それ犬ちゃうんか
よ、動物につけるような名前になってるかもしれませんが、で今日もありがとうございました。本日はうなぎや川水でおなじみ川口水産株式会社の川口康文さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。楽しかったです ね、 ねレッツアリダリアンプラス、ここまでのお相手は岩崎ふきこと
有田のおいやん岩本と
川口のおいやんと服部のおいやんでした。
この番組は大浦建設工業株式会社、うなぎ屋川水の川口水産、リサイクルの古勝、うなぎ穴子加工の椎葉水産、ご宴会ご宿泊の立花屋、紀州梅うどんの鳴門、医療法人明美会有田南病院の提供でお送りしました。同級生土地を愛してる野郎たちがいる、未来へつながる思い出作りを、ふるさとが揺れている星に乾杯を、忘れられない悲しみがあり、語り継がれる笑顔がある、暑い夏夜に花火をあげよう、この土地を愛してる野郎たちがいる、未来へつながる思い出作りを、ふるさとが揺れている